はようございます。みきです。2024年2月19日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで月曜日でございます。皆さんどんなね、週末お過ごしだったでしょうか。ですね、私はですね、土曜日にシャドーイング、日本語教育の、シャドーイングのちょっとなんだろう、セミナーに参加したりしてましたね。やっぱり音で聞きながら口で喋るっていうとやっぱりなんかいいな、やっぱりその効果はね分かってはいたんだけど、じゃあ実際にどうなのっていうところがね、もやもやしてたのが、それがねうまく、解消できたかなと思います。そしてですね、日曜日、昨日ですね、白馬村、皆さんご存知ですかね、長野県にある白馬村に行って、ヒューマンライブラリーがあったので、私翻訳になって、本ですね、ブックになって、来ました。はい、まあ、その辺もまたね違う番組の方で、お話できたらなと思うんですけれども、白馬村は長野県内でもちょっと顕著な変化がありまして、というのも外国人移住者がとても急増した、地域なんですね。で話には聞いていたんですが、インバウンドで欧米から来ている方も多いんですが、移住者の方もすごく多くて、そのあたりのことを白馬村住民の方たちにもちょっとねお話聞く機会があったので、そのことですごくおしゃべりしたい話したいと思いますので、もしよかったらね、そちらの方もねまた別番組にしたいと思いますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。それではですね、今日の記事いきたいと思います。今日はね、ちょっと長いので、一つだけにしていきたいと思います。はい。こちらですね、こちら、日本財団です。日本財団の、サイトからの記事になります。定住化が進むウクライナ避難民と、自立に向けた日本語が、日本語習得支援の重要性ということで、見ていきましょう。日本財団はこれまで継続的にウクライナ避難民への支援を行ってきました。2022年6月に開設したウクライナ避難民支援基金には、寄付者の皆様から多大なご協力をいただき、1億9000万円以上、2024年1月12日時点の寄付金を頂戴していますということなんですね。すごいな。皆様からの温かなご寄付に支えながら、日本財団は引き続きウクライナ避難民支援に取り組んでいますと。今回ご紹介するのは、2024年1月に開催したオンラインセミナー、日本で働くことですと。2年目を迎え、受け入れから定住のステージへ移行しつつあるウクライナ避難民支援、ウクライナ避難民の皆さんの自立に向けた現状とこれからを紹介しますということで、分かりやすくまとめているので、皆さんとね見ていきたいと思います。はい、ウクライナ避難民の多くが就業、日本語教育を希望ということで見ていきましょう。日本財団はウクライナ支援、ウクライナ避難民支援として様々な事業を展開していますと。それの一つの事業として、寄付金を活用した日本語学校奨学金です。日本語、日本文化の習得を支援する本事業は、ウクライナ避難民の皆さんの中長期的な滞在を見据えてのものです。日本財団がウクライナ避難民に実施した調査では、ウクライナの状況が落ち着くまではしばらく日本滞在したいとか、できるだけ長く日本に滞在したいと回答した割合は 73.7% だそうです。結構多いですよね。なるべくいたいとかね、落ち着くまでしばらく日本にいたいよっていう人が多いということだそうです。 まあ、その中で、働いていないと回答したのは 55.9%、 そのうち仕事を探しているのは 58.4%。 しかし避難民の中でほとんど話ができず日本語が聞き取れない、少し話ができ簡単な日本語の日本語のみ聞き取れる、ごめんなさい、簡単な日本語のみ聞き取れると回答したのは 77.9% に上りますということなんですね。なのでほとんどできなかったりとか、まあ、簡単な聞き取りだけです、まあ就業するためにはまあ不十分だなっていうところですよね。うん、そういう方たちが多いということだそうです。あのサイトの方にはね、共有した記事の方には、詳しい、データ出ていますので、ぜひぜひそちらご覧ください。そしてですね、ここ皆さんと共有していたいしていきたいところここなんですね。で今回やったその日本で働くセミナー、日本財団が行った日本で働くセミナーについて、ちょっと開催の経緯について次のように話していますという、スタッフの方の、言葉がありますので、ちょっとご紹介したいと思います。日本財団で就労日本語教育支援を進める神谷さんです。これまでウクライナ避難民の皆さんに避難、ごめんなさい、就労支援をする中で、日本とウクライナの仕事、会社への考え方や仕組みの違いを理解されていないと感じました。また、本日セミナーに参加いただいた方の中にも、ウクライナで高学歴であったり、専門的なキャリアを積んでいた方が少なくありません。でもそういった方が自身の能力、経験を生かせる仕事に就きたいと希望しても、今日セミナーで話があったように、日本で単純労働以外の仕事をするためには、日本語能力が強く求められます。そこで専門家の方をお呼びして、日本の仕事の現状とともに、日本語学習の重要性をお伝えしたかったのです。ウクライナ避難民の方にも分かりやすく説明いただき、とても良い機会になったと感じていますということなんですね。ということで、あのウクライナ避難民の方向けへやっぱり日本語勉強してねっていうところをお伝えしたというセミナーなんですね。本当にあの高学歴な方多いっていうふうに聞きますね。これはウクライナ避難民だけではなくて、日本にいる、私ちょっとあのご縁があるということで、日系ブラジル人の方たちともお話をすることが多いんですけれども、日系ブラジル人の中でも、本国の方で高学歴だったりとかお仕事をね、専門的なお仕事をしてきた方っていうのは本当に多いんですね。だけど日本語ができないためにこちらに来て単純労働しか、できないっていうのはね、とてもね、あの、ま、なんだろう、見方によってはしょうがないといえばしょうがないのかもしれないんですけれども、その能力を生かしきれていないのは本当にもったいないな、日本のその社会にとっても本当にもったいないな、なんていうふうに常々感じているんですよね。なのでもう少し歩み寄り、日本語ができなければダメっていう社会をもう少し、変えていく必要があるんじゃないかな、なんていうふうにね、思って、この記事を読んでいました。はい、もう少し行きましょうかね。はい、今回セミナーに参加したウクライナ避難民の方たちを見ていて感じたのは、皆さんがそれぞれ日本で働くということを自分事として捉え、前に進もうとしているということでした。だからこそ来日以前の自分のキャリアと現状のギャップ、これから本格的に日本の社会の中で生きていくことへの不安など、様々な葛藤が生まれているように感じられました。本当にここでね、今まで自分が自分らしく生きていけるものだったキャリアだったりとか学歴だったりとか、それが日本に来てね、それが使えなかったりとか、能力を発揮できない、自分らしく生きていけないというのは本当に辛いことなんじゃないかなと思いますね。もう少し行きましょう。 神谷さんはウクライナ避難民支援が定住のステージに入ったと話します。日本財団が支援を開始した1年目はウクライナ避難民の地域における受け入れのステージでした。それが2年目になり、今は定住のステージに入ったのだと思います。少し専門的な用語になりますが、ウクライナ避難民の皆さんが定住するためするにあたり、どのように地域社会への統合が進んでいくか、ここが重要な点だと考えています。本当にそうですね。さっきもね、少しお話ししたんですが、白馬村でのその移住者、外国人移住者の定着がすごく進んでいるんですね。これも少しここへの、なんだろう、ウクライナ避難民の定住に関しての、ヒントになるかなと思いますのでね、本当話したい。白馬村でのこと話したいです。はい、もう記事に戻りたいと思います。すみませんね、あっち行ったりこっち行ったりでね、まずはウクライナ避難民の方たちが将来的に自立活躍できるように支援すること、そしてウクライナ避難民の子どもたちの中には母国語しかわからないため、日本の学校に通っても何も理解できないという状況が生まれています。大人だけでなく子どもたちの日本語教育などについても支援を続けていきたいと思います、と神谷さんのお言葉です。日本語ができなくては日本で自立することは難しい、当たり前の事実ではありますが、たった数年前までウクライナで自らのキャリアを選んでいた人たちにとって厳しい現実だろうということは想像に難くありません。日本に長く定住するにしても、いずれ帰国するにしても、日本語を学び働いたという経験がいつかウクライナ避難民の皆さんの糧になることを願うばかりです、と。本当にそうですね、この最後の締めの言葉、本当に共感しかありませんね。これから、定住のステージに入っていったということなので、これからどうやって、地域で受け入れていくか、もう受け入れが進んで始まってはいます。でどうやってその自分たち日本にとっても、彼らにとってもより良い社会になっていくか、本当にね、これから、頑張っていかなきゃいけないな、なんていうふうに思います。というわけで今日はこの記事一つだけですが、皆さんとシェアしましたしてきました。それでは今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね、雑談しております。それでは今日はここまでにしたいと思います。明日ですね、火曜日、すみません、ちょっとねお仕事が入っておりますのでお休み、いたしますが、水曜日また、配信したいと思います。それでは今日一日、良い一日をお過ごしください。また水曜日です。バイバイ。